未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオン。2月5日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。
あら、なんか私声なんかガサガサしてるな。
あら、どうしたか。
あれだ、心当たりがありましてね、私あの先日だから先日ちょっと誕生日だったんですけど、
はい、あ、そうじゃん、
あ、そう、そう、ありがとうございます。あ、そう、そういうつもりじゃなくて、あ、でもありがとうございます。そうだったんですけど、1日2日3日とね、あのいろんな方にお祝いをしていただいてね、毎日カラオケに行ってたんですね。1日なんかそれだ、そのせいだわ。
私は先ほどのお打ち合わせでも歌ってたからそれかなと思った、
ね、確かにね。じゃ あのここにとりあえずあの5日続けて何かしら歌ってるということでいいでしょうか。はい、
はい、
ということで改めまして、今週もやってまいりました、注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫ります。笑いあり涙あり、ツッコミどころも神どころも満載なバラエティートークでお届けするコミュニティ情報番組、未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。さあ、本日の番組メインパーソナリティは私、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドル株のリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうこと大塚優です。さあ、そして本日私の正面にどなたでしょうか。
はい、本日はアシスタントです、武蔵小杉で在住17年目、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。よろしくお願いします。
はい、そして今日はこの方もお見えです、どうぞ。
はい、今この人たちを楽しむここが私の夢の発信地、スイッチオン研修生のふわりこと森
またふわりです。よろしくお願いします。ふわりちゃん、よろしくお願いします。あれ、いつぶりだ。明けましておめでとうございますで1回来てくれて、2回目の方
で、
あら、久しぶり。忙しいの、学校が
忙しい。
忙しい、ちゃんと大学生やってる。
やってます。
はい、ありがとう。今日久しぶりにね、声させてくれてありがとうございます。さあ、そしてプロデューサーのシチューさんもまた別の場所から見守ってくださっております。さあ、そして本日もですね、素敵なゲストの方、スタジオにお招きしておりますのでご紹介いたしましょう。本日の特集は、暮らしを豊かにする学びの場、川崎市民アカデミーでございます。川崎市の市民大学として30年以上の長い歴史のある川崎市民アカデミー、東大をはじめとする著名な大学の教授陣などが設計する講座の内容は大学で学ぶに匹敵するレベルなんですね。川崎市の大事な財産として広く学びの機会を提供しています。と、こういったことをね、半年前にもこの番組でご紹介したのですが、そんな川崎アカデミー、市民アカデミーの魅力をもっと伝えたい、もっともっと知ってほしいと、再びこの方がお越しくださいました。さあ、本日のゲスト、認定 NPO 法人川崎市民アカデミー理事のチャーリーこと島田久也さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、現在この市民アカデミーはですね、4月から開校する2026年度前期講座の受講者も絶賛募集中ということで、まだまだ知りたい川崎市民アカデミーの魅力、今期おすすめの講座など、時間の限りチャーリーからお話をいただきましょう。今回もリスナーのあなたの学びのスイッチをオンしちゃいますよ。ぜひお聞き逃しないように。さあ、チャーリー、どうですか、今日の意気込みは。
いや、もうあれですね、ちょうど半年、
う
ん、この半年間で、
そう、
結構私もですね、はい、思いが高ぶってきてまして、
も
う思いの丈を今日は語らせていただきたいと思います。
ありがとうございます。またね、番組、後半の、ゲスト様トークコーナーでたっぷりとお届けいただきたいと思っております。さあ、そんなチャーリーへのメッセージや番組へのお便りもお待ちしております。さあ、お便りの方法、ふわりちゃん、お願いします。
はい、お便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンと検索、番組ウェブサイトのメールフォームから、またはトップページのリンクから番組公式 LINE アカウントを友達追加していただき、トーク画面に送信してください。番組公式 X へのリプレイ、ハッシュタグはすべてカタカナで小杉スイッチオンでポスト、 Facebook ページへのコメントもチェックさせていただきます。
はい、ありがとうございます。皆様どしどしお便りお待ちしております。さあ、今日これからの川崎市中原区のお天気でございますが、今日はね、なんかポカポカあったかい気がするんですよね。お便りもね、いただいてるの、あ、ちょっと と待って、お便りが読めなくなっちゃったわ。お便りが読めなくなっちゃった。あら、どうしたのかしら。お便りが読めなくなっちゃった。お便りが読めなくなっちゃったんだけど、さっきね、ちょっと見た時にね、常連リスナーのペコちゃんさんから お便りが届いてありまして、今日はポカポカ暖かいですね、なんていうお便り。あら、ちょうど今、私の、お便りフォームが見えなくなっちゃったので、ペコちゃんさんごめんなさいね。ちょっと正確に読み上げられないのですが、今日はね、ちょっとポカポカ暖かいけれど、土曜日からまた寒くなるのよっていうお便りをね、さっきいただいていまして、現在、気温は13度、12度ほど、昨日よりも暖かく、また日差しもあってね、風も、穏やかですので、とっても過ごしやすいんです。まあ、明日ももっと暖かいんですね。15度ぐらいまで上がりそうの予報。お天気崩れる心配ありませんが、ペコちゃんさん教えてくださった通り、土曜日にはぐっと気温が下がって、もしかしたら雨も降るかもしれませんね。皆さん、このね、冬のポカポカ、この、今日、明日、2日間でお楽しみください。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが、私が、そう、あなたが主役の未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオン、およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は子どもたちの未来がより良くあるために今できること、未来ある川崎他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。スイッチオン。の口口、
こんな喉の口、まだ酔いの口、クリエイティブの時短辞書の口吉。
詳しくはの口吉で検索。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、また FM プラプラでも生放送。小杉スイッチをホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたも、いつもありがとうございます。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、また全世界にまで発信しております。未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオン。本日のお相手はガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうと
DJ けいこと
先週生ふわりです。
はい、よろしくお願いいたします。さてさ、あ、よかった、読めたわ。ペコちゃんさんのお便りもう一回ね、もうご紹介しよう。小杉スイッチオンの皆々様、今日も生放送で聞きます、頑張ってください。今日明日はポカポカで、土曜日は寒くなるらしいですよ、ペコちゃん、ということでね、いただきましてね、ほんと今日ポカポカの日、過ごしやすい日でございますけれども、さあさあ、今日ね、久しぶりにご登場くださった森本ふわりさん、
はい、
はい、あら、久しぶりだったけど忙しかったのね、学校生活ね。
そうなんですよ。
大学3年生だもんね、今ね、
3年生です。
もうすぐ4年生になるわけですけれども、はい、そんなふわりちゃんから、あるわね、いい、もうじゃあ任せていい、
はい、
リスナーの皆さんに、はい、じゃあふわりちゃんからリスナーさんへ、ご報告、お知らせがございますので、はい、どうぞ。
はい、改めまして、小杉スイッチオン研修生の森本ふわりです、
はい、
突然ですが皆様にご報告があります、
はい、
私森本ふわりは3月26日木曜日の放送をもって卒業させていただきます、
はい、
寂しいです、
ね、寂しい。あ、そんな、今ね、一回ごめんね、止めちゃって、このね、報告をね、ちょっとふわりちゃん自分で、リスナーさんにお願いねって言って、お願いしてたんですけれども、ふわりちゃんちゃんと原稿を今用意してくれていて、はい、それをね、読み上げてくれて、じゃあ、はい、続きどうぞ、そう、引き続き思いの丈をどうぞ、はい、お伝えください。
はい、そう、理由は2つあります。1つ目はこれから本格的にインターンや就職活動を始めていくので、なかなかラジオに参加できなくなってしまうからです。2つ目は4月から大学のゼミが正式にラジオの時間とかぶってしまうことが決定したからです。そのため次に皆様にお会いできるのはラストの3月26日木曜日の回のみとなります。残り少ないですが、最後まで楽しんでお届けできたらと思います。よろしくお願いします。
はい、あー、寂しい。リスナーさん、今どうね、あら、もうふわりちゃんの声ね、あ、残りわずかだなと、はい、今日と次次回、来週からまたお休みになりまして、今年度最後の放送がね、3月26日、はい、この放送で、 最後ということなので、京都もう1回と残り2回になりますからね。でその3月26日の放送はもうそれはもちろん森本ふわり卒業式ということで、お届けしたいと思ってますので、皆さんそのね最後のふわりちゃんとの時間も楽しみにね、はい、過ごしていただきたいと思うんですが、ね、またその時に聞きたいと思ってるけど、うん、ラジオだって1年生の
10月
に初出演して、そこから改めてちょっといろいろ勉強したいんですって来てくれたのが、1年生の多分冬とかでね、年明けてくらいだもんね。そこからもうほぼ丸2年よね、2年生3年生とねえその間に二十歳も迎え、成人式も迎え、髪型もいろいろ変わり、髪色も変わりね、本当にいろんなふわりちゃん の, あの成長を本当に少しずつ見守らせていただいたスイッチオンでございます。そしてリスナーさんでございます。リスナーさんもねふわりちゃんのこの声を聞くたびにね、なんかこうふわっとした気持ちに、ね、なっている方もいっぱいいらっしゃると思いますが、まあ、将来を見据えてというか、もう物理的にね難しいんだもんね、デミが重なっちゃったらそれサボるわけにいかないから、もうもちろんこれは学業優先ということで胸を張ってのご卒業ですから、ぜひリスナーさん送り出していただきたいと思いますよ。3月26日の放送ぜひもう聞いてくださいね。お聞き逃しのないようにお便りもいっぱいお寄せください。ふわりちゃん、まあ、その時にも言うけど改めて2年間ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
さあそんなふわりちゃんからのご報告の後に1曲リクエスト曲をお届けしたいんですが、今日はゲストのチャーリーがね、たまたまなんですけれども素敵なリクエスト曲お持ちくださったので、ご自身の思いと込めてどうぞご紹介いただけますでしょうか。
はい、あの今日ご紹介するアカデミーというのは、まあ学生時代に戻ってみたいな、
うん、
とても素敵な場だったりもするんですが、それに加えてふわりさんがご卒業ということで、はい、卒業証書抱いたから歌詞が始まる松田聖子さんの制服をお送りします。
お聞きください。はい、お聞きいただきましたのは松田聖子で制服でした。さあ、本日はですね、実はそうだ、冒頭にお知らせをしそびれてしまいました、失礼しました。未来ある川崎のコーナーは本日お休みということで、ここからは DJ 恵子にバトンタッチ、武蔵小杉周辺情報をお届けいたしましょう。お願いいたします。
はい、周辺情報をお届けしたいと思います。
はい、
ふわりちゃんの卒業のね連絡をねぐるっとしながらも、でもしっかりこのコーナーはね、はい、情報を渡していきたいと思いますが、はい、先週ですね、私の方から上映会川崎市が主催で、昔のアーカイブ映像、白黒の映像を 1,2 分でお届けする、来週の月曜日、2月の9日月曜日、なんだっけ、エポック中原でやりますよという情報をお渡ししたんですが、うん、
はい、
今度はですね、同じ上映会なんですが、2月の26日木曜日14時30分から16時の上映会のご報、ご連絡、違う、ご案内、
はい、
です。これはですね、上映会だけではなく、専属学園大学のミニコンサートと川崎市映像アーカイブ上映会の開催ということで、ミューザ川崎シンフォニーホールにて、川崎の映像アーカイブ上映会、そして専属学園音大生によるフルート、オーボエ、ピアノの心地よいミニコンサートと、川崎の街の懐かしい映像をお届けする、そんなね、イベントとなっております。また川崎の街で生まれ育った世界的歌手坂本九さんの名曲を中心に演奏するという内容になってます。2026年の5月ね、今年度の5月に予定されている川崎郷土市民劇、坂本九さんをテーマにした第10回公演とのコラボ企画になります。はい、2月の26日木曜日、ミューザ川崎シンフォニーホールの、市民交流室で開催です。これね、なんでこんな早く言うのっていうところなんですけれど、
確かにまだちょっと
先の話、そうなんです、うん、これですね、無料で入れるんですが、うん、来ていただけるんですけれど、はい、こちらも申し込みがあります。申し込みを必ずしていただきたいと思います、うん、申し込みの締め切りは2026年2月の20日金曜日、定員に満たない場合は受付を継続しますが、 定員に、ね、なっちゃった場合は100名程度なんですけれどね、うん、もうあの締め切ってしまいますので、ぜひねこちら川崎市の、ホームページから入っていただいて、なんだろうな、川崎、うん、上映会とかミューザとか入れてもらえると出てきます、うん、ほうほうほう。またね、上映会の申し込みについての問い合わせは、うちの番組のね CM スポンサーにもなってくださっております野口吉さん、はい、のところにね、お問い合わせをいただければと思います。また川崎市市民文化局の市民文化振興室にもお問い合わせ可能となっております、川崎市市民文化市民文化振興室は0442002433 0442002433となっております。ぜひね2月の20日までの申し込みとなっているので、こちらの方もぜひ、お越しいただけたらと思います。この日はねラジオの日なんだけど、うん、私ゆうゆうにラジオをお願いしてしまいまして、
そういうことでしたか。
私司会進行でお待ちしておりますのでね、別のお座敷ということで、すみませんがゆうゆうのね応援もしがてら、ちょっとあの DJ 稽古も見に来て、でまあ耳はなんとなくラジオ聞いててもらってもいいです、
うん、そんな急なことあるどうかな、
難しいなというところで ね、はい、あとですねもう一つ、今ふわりちゃんの、ご卒業のね3月26日というのもご案内いたしました。皆さんにご連絡いたしました、うん、
はい、
なんと3月の5日、
はい、
1ヶ月後ですね、3月の5日の木曜日は小杉スイッチョンが500回放送となります。500回放送、それでですね皆さん、今までのパーソナリティが、歴代パーソナリティがこのスタジオに集合となります。
あ、どうだ、分かんない、まだ確定ではないかもしれないけど、
今ごそ、あの調整して、
調整中ね、調整中、
調整してくださってます、うん、でもねおんちゃんね、MC おんちゃんは絶対に時間あげますって言ってくださっていて、それからね、ルルさん、
はい、
お姉さんが今ね調整してくれてるのでね、なんとか来てもらえないかなっていう感じなんですけれど、うん、あとプロデューサーのシチューさんもね久しぶりにこのスタジオに来てくれるという約束しているから大丈夫だと思うんですけれどね、なぜお忙しい方ですのでね、はい、3月5日も楽しみにしていてください。
はい、
以上武蔵小杉周辺情報でした、
はい、あ、じゃあこのまま続いて、ごめんなさい、そうそう今ねそうだわと思って、うん、チャーリーからも実は武蔵小杉周辺情報として鹿島田の情報がありますね、は
い、ありがとうございます、はい、私あの鹿島田町内会の人間でもありまして、
そうなんです、
鹿島田町内会とあの現地のですねエリアマネジメント組織の鹿島田デイズというのがあって、そこの共催の形で、鹿島田フリーマーケットというのを2月の28日土曜日に行います。
はい、
11時から3時まで。うん、あの鹿島田駅の、ホームの横に駐輪場があって、
ありますね、
その横に広場があるんですね。
うん、
でそこに、フリーマーケット、おそらくね、15軒、16軒ぐらい。でさらに焼きそばですとか綿あめですとか、
うん、
そしてまたあのエンターテインメントステージも用意してということで、皆様のご来場をお待ちしております。でもしあの雨だったら翌日あの3月1日になりますね、に順延ということになります、はい、ぜひ皆様お越しください。
フリーマーケットってなんだろう、着なくなった例えばお洋服とか、
そうそう、もうだプチ SDGs って
、そうですね、そうだ、フリーマーケット
リユースリサイクル、
はいはいはいはい、うん、わにぎやかになりそうですね、う
ん、はい、
はい、ということで、はい、今は、DJ 恵子からは2月26日の、
はい、
上映会のお話と、
はい、ーザー、
にチャーリーからは2月28日の、うん、鹿島田のフリーマーケットの話、
はい、
そして3月5日は小杉スイッチョン500回記念放送だよというお知らせと、いっぱい盛りだくさん、はい、皆さんメモ取りました、はい、大丈夫はい、もう一回改めても聞き直してくださいね、はい、改めまして以上武蔵小杉周辺情報のコーナーでした。さあ時刻は午後2時20分になりました。続いては今日の安全安心一問一答のコーナーです、中原警察署から問題をいただいて、毎回ゲストの様に丸か×かで一問一答していただくコーナーでございますが、チャーリー、
はい、
はい、チャーリーって呼んでるけど通称チャーリーだよっていうことは前回の、ご放送でもねお伝えした、またちょっと後で説明しようこのことはね、はい、ということでチャーリー改め島田さん、
はい、
はい、前回この一問一答のコーナーは覚えてますか？前回も やられたのは。
質問は覚えてないんだけどね。間違っちゃったっていう記憶がありますね。
あ、じゃあ
当てられなかった。
今回はじゃあね、ふわりちゃんがまたさじ加減でどういう問題になるか。さあ、 楽しみなところですが、ラジオを聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎巡城小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎巡城小町の鶴田千奈美です。あなたのその手で大切な人を守りませんか？警察官採用試験に応募してみませんか？
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ひなちゃんでした。ありがとうございます。さあではふわりちゃん、問題を心を込めて問題をお願いいたします。
はい、問題です。
じゃじゃん。
運転免許証の住所変更は、新しい住所が神奈川県内であれば神奈川県どこの警察署でも手続きができる、丸か×か。
運転免許の
住所変更は、
あー、なるほどなるほど、住所変更ね。
はい、うんうん、
あ、そういう今 DJ 警告ね、うん、なんか言ってくださってますけどね。はいはい、じゃあ私からやらせていただきましょう。うんうん、どうですかチャーリー、
今考えていらっしゃいますね。
これは確かにこれね、きっとあのできないとクレームだよね、はい、きっとこれできるんじゃないかな、さすがに。
できないと、じゃあ新しい、例えばじゃあ今チャーリー鹿島田ですね、鹿島田から、はい、じゃあもう全然かけて小田原にご引っ越しされましたと、うん、そういう場合、いやいや、あなたこの間まで鹿島田に住んでたんですから幸い警察署に行ってくださいよと言われることは別になく、うん、どこの警察署でも手続きができますよと。
きっとそうであってほしいという願いも込めて
願いを込めて、
はい、はい、できる
できる、うん、ファイナルアンサーでよろしいでしょうか。
はい、
ああのね、ロックがかかっちゃったのね、 DJ ケイコ、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、失礼いたしました。ということでいきましょう、はい、では正解は、おめでとうございます。さあでは補足説明で、ふわりちゃんお願いします。
はい、今までは新しい住所を管轄する警察署か運転免許センターでなければ手続きはできませんでしたが、うん、昨年より手続きが拡大され県内どこの警察署でも手続きできるようになりました。
多分昨年、もしかしたら一昨年かもしれないね、この問題をねもらった時点の昨年だから、ね、あ、じゃあ逆だったんだ。そっか、そこに行かな、新しいところじゃなければダメだったけれど、うん、元のところでも、あ、まあ、どこでも、うん、どこでもできるようになったと。とにかく、おー、それは良かった。じゃあ、うん、今までは不便だったってことですね。
もしかしたらチャーリーがクレームに行ったのかもしれませんね。
チャーリー
ぐらいにね、まあ、そう、そういう願いを込めてね、
届いたのかな、ね、よかったよかった。じゃあクレームにならずに済むということで、チャーリー見事正解ありがとうございました。
ありがとうございました。
ふわりちゃんもご出題ありがとうございました、はい、ラジオ聞きのあなたはいかがだったでしょうか。以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さあさあ、お待たせいたしました。ここからは地域ゆかりの今が旬なゲストをお招きして、ゲスト様のこれまでやこれから、そして今に迫ってまいります。ゲストトークコーナー、ゲスト様いらっしゃいませ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、それでは改めて本日のゲスト様ご紹介いたしましょう。まず本日の特集は、暮らしを豊かにする学びの場、川崎市民アカデミーでございます。川崎市の市民大学として30年以上の長い歴史のある川崎市民アカデミー、東大をはじめとする著名な大学の教授陣などが設計する講座の内容は、大学で学ぶに匹敵するレベル、川崎市の大事な財産として広く学びの機会を提供しています。とここまではね、半年前にも当番組でご紹介したところではありますが、こんな、そんな川崎市民アカデミーの魅力をもっと伝えたい、もっともっと知ってほしいと再びお越しくださったのは、本日のゲスト、認定 NPO 法人川崎市民アカデミー理事のチャーリーこと、島田久也さんです。現在4月から開校する2026年度前期講座の受講者を絶賛募集中。まだまだ知りたい川崎市民アカデミーの魅力、今期おすすめの講座など時間の限りお話しいただきます。あなたの学びのスイッチ、今回もオンしちゃいましょう。ということで、チャーリー改め島田久也さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本日ありがとうございます。
ありがとうございます。では改めて、まずはね、ラジオお聞きの皆さんに自己紹介をお願いいたします。
はい、川崎 崎在住63年になります。生まれも育ちも川崎の島田久也、チャーリーこと島田久也でございます、うん。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
すごいなんかもう選挙に
でも出るみたいな感じだ。
チャーリーこと島田久也、チャーリー、みたいな感じでしたけれども、そういうわけじゃないですね、今日ね。
はい。
今日は違いますね。
大丈夫です。
はい。チャーリーはね、先ほども、ご自身とおっしゃってますが、川崎在住、鹿島田ね、で住まれて、鹿島田町内のこともいろいろとなさっている。はい、そんなチャーリーが本日は川崎市民アカデミーのことについていろいろねお話ししに来てくださって、なんでチャーリーって呼んでるのって前回聞いてないリスナーさんがちょっとが気になってる。ちょっとだけ教えて。
これですね、うん、あの大学時代私応援団にいて、はい、あの6大学の応援団連盟っていうのがあってですね、で応援団同士の運動会があったんですよ、うんうん、でその時の懇親会で勝ち抜き腕相撲をするっていう、私が3年生でそれのレフリーをやる時に、レフリーを務めますのは私島田でございますじゃつまんないなと思って、うん、あのチャーリー島田でございますってこう当てずっぽで名乗ったのが始まりっていう実にたわいもない全く由来があるような、ないようなみたいな。
じゃあその時にエドワード島田ですって言ってたら今エドワードじゃないってことですね。
あのなんかあの髪型があのチャーリーブラウンに似てると言われたりとか、あの久屋なので茶屋で、まあそこで茶つながりっていうのもあるなみたいな後付けの理由もついてたりもします。
よくできた後付けですね。ね、そんなあのチャーリー、私はあのその鹿島田に、長くあの住んでおりまして、今でも鹿島田のねいろいろな町内のこととかあの関わらせていただいておりますので、そんなチャーリーとは本当にあの通過で、私の家族丸ごとチャーリーにお世話になっておりますので、今日はねあの敬意を持ってチャーリーと、慣れ慣れしく呼ばせていただきますが、さあでは改めまして、チャーリー、市民川崎ね市民アカデミーのこの、お話については半年前にもご出演いただいて、はい、前回は7月の17日でした、
はい、
第486回放送だったんですが、はい、これいかがでした？なんか反応とか反響ありました？
あの Facebook とかちょうどあのアーカイブが上がってるっていうのもあって、うん、あの出演してきましたと言って Facebook 上げたら、あ聞きましたよ、あいやなんかいい感じでしたねとか、いや川崎市民アカデミーってなんかいいですねとか、あの結構いろいろな反響をいただきました。
嬉しい、
ね、いやいいですね、やっぱりラジオって なんていうんですかね、その手軽に聞けるその良さっていうのをなんかね改めて感じましたね、その時に。
ありがとうございます、はい、そんなそういう風に言っていただけるとね、嬉しいですよ ね、 ね、
運転中でも聞けるわけです
ね。そうそう、きっと今もね生放送で運転で聞いてくれてる方もいるし、はい、アーカイブで何気なくこうアクセスしてくださった方もいらっしゃると思うしね、はい、いろんな方にね届くんです、ラジオっていいですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。で確かあの半年前ご出演の際はあの役員になって間もないんですよっていうふうにおっしゃって、はい、あの理事になられてね、間もないっていうふうにおっしゃってたんですが、その後まあ半年経たれまして、心境の変化はいかがですか？
あの6月に着任だったんですね、うん、あの このアカデミー自体はその2年半ほど前から通っていたんですが、うんうんうん、その去年の6月からあの理事ということで役員に入ってと、
はい、
でまあ入ると例えばそのカリキュラムを企画編成するその会議の場に実際こう陪席したりとか、あこうやって出来上がってきてるのねですとか、あといろいろなこう講座の様子をこう見に行って、そこで本当にこう生き生きとあの講座を受講されている方々のもう首をねこう縦にこう振りながら、もう一生懸命こうメモをねこう取りながら受講されている、その様子にこう結構胸打たれたりとか、いろんなことがあって、あこれは本当に意味があるんだなっていう、なんかねあの旅をするのと似てるんですね、学ぶことって。
またなんか
っていうのをね最近ちょっと感じるんです、
う
ん、
どういうことです
か？要は旅って、うん、あの行けば行くほどもっと行きたくなるじゃないですか。例えばある町に行ってもあもっと先に行ってみたい、うん、要はね限界がないんですよね。で学びっていうのもそうで、学べば学ぶほど奥が奥の深さを知る、要は知らないことがまだあるんだってことを知るわけですよ、うん、旅もそうですよね、うん、まだ行ってないとこあれだけあるじゃんみたいな、尽きることがないんですよ。やっぱそこのね情熱というか、それが豊かなあの暮らしを豊かにする、生活を豊かにするっていうことにつながるんだなというのをね感じるんです。
どうですか、これは DJ 恵子その旅もお好きだし、学ぶことも DJ 恵子も学ぶことすごく飽くなくたに飽くない探求心あるから、どうですか？
いやもう今うなずきながらすごいもう納得と思いながら伺っちゃいました。本当にそうですよね、はい、年齢関係なく
そうです、
自分が今までできなかったことができるっていう楽しさや喜びってありますよね、
は
い、
もうね尽きることないんですよこれは。 いや本当なんかね、そういう場がここ武蔵小杉に拠点があるっていうね、その川崎にあるっていうのが、あのあれですよ、あの福田市長もこれはもう本当川崎の財産だねっておっしゃ、るし、あの理事長もうこれはもういわゆるこう障害学習の機関としては日本一だねもう言い切っちゃうんですよ。もうみたいなことなんですよ。本当なんかもう知らなかったらもったいないなっていう。本当もっとね広く知ってほしいなって強い思いを持っております。ね、
そうか、 まだまだ知られていない部分が大きいと。
はい。
もうこれはもったいない本当にね。
はい。
もともとでもそのチャーリーご自身にその学ぶことへの興味というものがねもっと強くある。うんうんうん、あったと思うから、さらにそんなチャーリーがいやこれは本当にみんな知ってほしいよっていう風に言ってくれるっていうところが、うん、はい、なんかチャーリーのなんか役目なような気もしちゃう、はい、勝手に私はそんな風に思ってしまったんですが、
はい、
ではそんなもうねもったいないよもっと知ってよというこの思いをですねさらに伺っていきたいんですが、そんな川崎市民アカデミー、これね、まあ、歴史とかいろいろあると思うんですけれども、じゃあどんなものなのというところで概要を教えていただけますでしょうか。
はい、あのもう最初にあのご紹介いただいた通り、うん、あの33年目なんですね今年が。
33年、
であの規模的にはあの前期後期でこう半年半年でこう講座が組まれてるんですが、各期大体50講座ぐらい、50ですよ、50種類の講座が組まれていて、うん、まあ年間100ですよね、
はい、
でそれをこう受講される方々、これ延べ数で言うとあの特別講座とかその単発のものも含めて大体6000人近いんです。6000、
あ、これ数字だけで聞いて多いですよね、明らかに
多いです。
多いですよね。
多いですよ、
うん、
で大体あの在籍っていうか、例えばあるあの前期なら前期で通ってる人の数って大体1500とかそんな感じなんですね。いや、いい数ですよね。あの小規模な大学ってそれぐらいじゃないと思っちゃうぐらい、
ね、
はい、桁数的には、
うんうん、
はい、っていうような規模で、であのその拠点がこの武蔵小杉、ちょうどあの東横線側の改札から歩いて10分ぐらいのところに、はい、あの川崎市障害学習プラザっていうのがあるんですね。
まさに法政通りをずっと歩いていたところですね。
そうです、うん、はい、でそこが拠点で、そのさっき申し上げたその50の講座のうちの大体7割ぐらいはそこで、うん、あの展開されております、
はい、
でそれ以外にもあの麻生区にも結構こういう学びの重要層というのは結構固まっていらっしゃるみたい で、
ね、
あの新寄ヶ丘の駅のすぐ近くにある新寄21というところを使って、はいはい、あの2割程度の講座が行われている、うんうんうん、でそれ以外にもあの昭和音大の南校舎というのがやっぱりあのあの新寄ヶ丘にあって、
はい、
そこはキャンパス内ですね、教室を使って、まあ、音楽関係のあの講座をやったり、
まさに大学に通ってるみたいな気持ちで、
そうなりますね、うん、ですとか、あと大山街道ふるさと館っていうのが、あの高津と溝の口の間に、
はい、ありますね、
そこ使ったり、まあ、溝の口駅直結のあの高津市民館ですとかね、うんうん、なので本当川崎市の結構全域にわたるようなところで会場が展開されているというところです。
これね、あのまあまず規模が広い、もうこれだけでもすごい特徴があると思うんですけれども、はい、さらにこう特徴としては、その私もあの ご紹介しましたけど、東大をはじめとするの著名な大学の教授が関わってるというところが、
はい、
これすごい強みだと思うんですけど、はい、具体的に教えていただけますか。
あの講座の設計っていうのはこれ大事なんですよね。要はカリキュラムをどう組んでいくか、
うんうんうん、
であのちょうど大学での教授会に相当するような組織を組んでるんです。あのカリキュラム企画編成委員会と、まあ、呼んでるんですが、もう現役の東大教授ですとか、まあ、名誉教授ですとか、あの例えばの神奈川県立歴史博物館の館長の望月さんがこう入ってくださっていたりとかいう方々が、もうそういう、もう素晴らしい顔ぶれの方々が揃ったそういう組織を持っていて、
うん、
でそれぞれあのこのジャンルは誰ねっていうふうにこう担当が決まってましてね、
はい、
そのジャンルごとにいくつかの講座が存在する。で、はい、そのじゃあ次の期はこの講座はこういうテーマでいこうっていうふうに、まあ、テーマ決めるわけですよ、
うん、
でテーマを決めたら、じゃあこのテーマでいくとしたら日本における第一人者はこの人だねっていう人たちを呼んできてくれちゃうんですね。 なので本当第一線の方々が名を連ねる講座が成り立っちゃうってことなんですね。
本当にちゃんと専門家第一人者が教えてくださる、
はい、
あのカリキュラム組んでくださる、
はい、
すごい、もう本当大学ですね。
もうすごいですよ。あの大学のあの教養課程とかあるじゃないですか、
うんうん、
まあそういうところにこうねこう匹敵するような内容だなってつくづく思いますね。であとちょっと話逸れちゃうかもしれないんですけど、例えば大学でねあの教養の課程っていうと例えば何々学概論とかいうものが固定してあって同じ内容を毎年やるわけですよ。そこを学生が通過していく、1年生がみんなそこを通過していく、
ルーティーンとして組まれているものがあると、
はい、に対して、うん、この川崎市民アカデミーっていうのはもう5年10年とずっとこう学び続ける方がいるわけですよ。で同じジャンル、例えば日本史であっても、うん、日本史って言ってもまあ広いじゃないですか。
もちろん
だ日本史の講座の中でも今年はこの、まあ、中世やるよとか、まあ、半年ごとにこうずらしていくわけですね。
ああそっか、大学だったら毎年入ってくる1年生は初めての学びであるから、そのまあ概要っていうんですか、そこは、ま、同じでも構わないけれど、毎年毎年受講する方にとって同じ内容にならないように、
はい、
必ず変えてきてくれるってい
う。そうなんです、毎回違うんです。だからこれね半年経ってまたお邪魔してる理由もそこにも一つ理由があって、
はい、まさに あの終わることのないその学びの旅をずっと続けさせてくれるんだ。
本当そうですね。
へえすごい。だってふわりちゃんすごいね。なんか1年生をたとえやり直したとしても違うことを教えてくれるっていうことなんですね。
はい、その面白みがありますね。はい、
なるほどね、はい。これ他にも。その先ほどちょっとその神奈川県立歴史博物館の理事長さんがいらっしゃるとか教えてくださったけど、
はい、
他にお顔ぶれとしてはどういった方が、
あの元々のことを申しますとね、うん、あの初代理事長
この川崎、
まあ、前理事長の藤島先生
は、うん、
はい、あの東京理科大の学長も務められた方ですよね。であの川崎市初の文化勲章を受けられた方、
そうでしたか、
だったりで、はい、今の理事長もあの東大の名誉教授の太田先生、学長も東大の名誉教授でいらっしゃる馬場先生みたいな方々がどっしりと上な、こういう方々がまあ何ですかね、本当立派なその先生方を集めてこのカリキュラム企画編成委員会を組んでくださってるわけですよ。もうね、
これは
盤石ですね。
これはもう本当に日本一の生涯学習プログラム、
はい、
本当にそうですね、はい、へえ、
まあ、これがまあ一番ので、これあのそう聞くとねなんかこう腰引けちゃう面もなきにしもあらずじゃないですか。
確かに確かに。
でもあのね実際そのジャンルは本当に様々で、うん、例えば音楽ですとか、さっきね、うん、ミューザの話もしましたけど、はいはい、音楽ですとか芸能ですとかね美術とか、うん、まあ、そういう領域もあるんですよ。なので本当にこう様々で、決して何ですかね、あのおじけづく必要は全くなくて、もう本当様々な方が通ってらっしゃいますしね、
はい、
はい、っていうところでございます。
じゃあ様々な方というところで、
ええ、
まあ、年代はまあなんとなくイメージとしてはシニア層の方と退職された後の方みたいなあの方が多いんだよっていうことは前回ね教えていただいて、だいたい60代90代ぐらいまでの、まあそれでももちろん幅って広い層なんですけれども、はい、動機っていうとやっぱりどんなところになるんですかね、学ばれる動機。
あの受講生の方々に実はアンケート取ったりしてまして、
あ、なるほど。
で今回も本当何を目的にっていうところ聞いてみたりしてるんですよ、うん、でまああの実にですね、あのやっぱり学びたいっていうところがもう強烈に出てきていて、暇つぶしじゃないんですね。
うん、
まあ、もちろん 暇つぶしってだから言ってたらよくないですね、言葉が。あのこれ平日の日中、あの夜ではない日中がもう大部分の講座の時間ですので、はいはい、どうしてもやっぱりあの働いてる方ではなくて、まあ、リタイアされた方っていうのがまあ典型的な形ですね、うん、なのであの一旦まあリタイアされて退職して、まあ、時間がたっぷり、まあ、これまで本当に忙しかったのがようやく時間ができたと、じゃあその時間を何に使おうかっていう時に学びっていいよねっていう、実は世界史をもう一度学び直したいんだよね、うん、ですとかね、
うん、
いう思いでこう通ってらっしゃるっていう方が、まあ、典型的なあの何ですかね、姿その1、
うん、
でその2がですね、あの子育てがまあ一段落して、例えばあの介護も一段落して、
はい、
でこれまでは本当にもう誰かのためにずっと時間を使ってきて、もう自分のことは二の次でね、ずっとやってきて、やっと自分のために時間が使えるようになったっていう方が、さあここで学びだという動機ですね。いやもうつい先週もあの説明会ってやったんですね、受講説明会っていうのをやって、はいはい、もうあるはまあ初老の女性の方が、いやもうようやく家のこと片付いたのよ、もうこれから学びたくってっておっしゃってて、もうやっと片付いたのってなんか嬉しそうにおっしゃってて、もうまさにそれだなっていうところですね。
まだね、まあの今私はその話を聞いて、まだ まだまだ自分のこなんていうんですかね、なんだろう、逆に自分のためにばっかり時間を使っちゃってる私にとっては、そこにさらに学びを乗っけるっていうのは今は難しい状況だけれど、確かに今まで誰かのために、誰も一生懸命家族のために、人のためにって時間を費やしてきた方にとって、これから学べるぞっていう時間はもの素晴らしい、そのワクワクと、はい、なんかもう満ち溢れますよね、その前向きな気持ちと、
はい、
恵子さんこのあたりは共感、
すんごいうんうなずいて
首をもう
娘たちも30になって、うん、今孫ができたんですけれど、はい、でもまさに、はい、まさにようやく子育て終わって、はい、誰かのためにご飯作ってたものが今それも不要になって、うんうんうん、まさに自分の時間が少しできて、
はい、
じゃあ何しようって考えた時、はい、こんなお得なプランが
もううまいですね、結構。
いやいやいや、
これを一つね、こうイメージできるのが、うん、実はあの私あの10歳上の姉がいるんですよ、
はい、
で姉に、あそういえばと思って、あのこれ後ほどあの紹介しますけど、これオンラインでも受講できるんですね。でアメリカにいる姉なんですけど、
う
ん、ものすごいやっぱり学ぶことにはものすごい貪欲な人で、うん、あこれいいじゃんっていうんで紹介してたりするんですよ。なので例えばね、あのご自身のお父様お母様が、うん、あそういえばぽっかり時間が空いて家でなんかね、なんか閉じこもっちゃってるなって思ったら、これ進めるといいですよね、
うん、そっかそっか、そういうおすすめの仕方があるんだ。そうそうそう、
これ通ったらって、
自分が受けたいはもちろんあるとしたって、はい、これうちのお父さんお母さんに、まあ、あとは、まあ、ちょっと家でゴロゴロしてるあの主人にとかね、そういう人もいるかもしれないし、
あんた受けてらっしゃいよっていうね、うん、奥様に背中を押されてっていうのをよく聞きます。
ふわりちゃんのお父様お母様はまだお忙しいかでもね、
まだ
忙しい、うん、そうね、
私がね、
あ、そうだね、やっぱりちゃん 本業の学業があるわけだから、まあ、そうね、そうですよね、はい、まあそっか、まあ、じゃあ、 今あのアメリカにお住まいのお姉様がということを言ってくださったけど、はい、川崎市民アカデミーとはいえども、川崎市民でなくてももちろん市内の方だって受けて OK、
はい
ね、
川崎にある市民アカデミーという意味ですね、う
ん
う
ん、東京大学に東京の人がしか通っちゃいけないわけじゃないですもんね。
ということです。
はい、わかりました、ありがとうございます、はい、さあ時間もね迫ってきてるから、はい、半年前にもいろいろな講座ご紹介したんですけれども、はい、この春からの講座おすすめをね、はい、もう時間の限り教えていただけますか。
ね、わかりやすいところ行きましょうね、
うん、
行
お願いします。
まず、うん、国宝って見ました、映画。
あのね、すごく見たい、見る見る詐欺で見てないの。
19ページ、私も見てるの、これ。
みんな開いてる、
私見たいんで。
今、我々はね、見ながらお話を進めている行こうとしてるんですが。
映画館2回行っちゃったから、
DJ系の川崎市民アカデミーさんの立派なパンフレット、皆さんお手元に、あの、アーカイブ聞いてる方ね、お手元に19ページを開いてください。はい、どうぞ、チャーリーお願いします。
あのね、あの国宝、あのね、あの2人が切磋琢磨しながら、うん、で、いろいろな演目をやっていくじゃないですか。うん、でそれぞれの演目が実際どういう内容なのかっていうのをこうそれぞれこう深掘っていくっていう講座を組んでいたり、あとあの途中ね、あのインタビューを受ける場面があるんですよね、
国宝の映画の中で、ね、
映画の中で、はい、でそのインタビュアーを務めた俳優さんも登壇されます。まあみたいな、
そうですか
ことだった。
あらららら、これはあの国宝ファンはね、あの映画をね深掘りするのにさらに見てほしいね、はい、あの受けてほしい講座ですね、面白い
ですとか、
ですとか、
はい、あと最近のまあ何ですかね、こう話題といえばまあ AI 人工知能、
あ
で人工知能とあとやっぱりそれをこう搭載したロボットっていうのが、はい、まあ話題というかもう日進月歩じゃないですか。
そうですね、で
これもう自分取り残されちゃうのみたいなね不安も感じるぐらい、うん、でその講座をあの人間の知能人工の知能と題して、うん組んでます。であの何人も登壇されるんですけども、そのうちの
12ページよ、
うん、そのうちの講師の一人にあの茂木健一郎さん脳科学者も来られます。
有名な、
はい、 動画ですとか、
すごい最先端というか、その、はい、なもう待って待って、もう私の感想言ってる場合じゃない、もっと教えてください
ですとか、あの講座の2、これまあ旬っていうのはちょっとね、こうなんですかね、良くないと思うんですけど、うん、戦争ですね、
うん、
今なお戦火が広がってるっていう状況の中で、まだまだ、はい、なんでこうやって戦争は起きるんだと、うん、あとそれをこう阻止する仕組みってどうなってるんだっていうのを、うん、あのこちら政治経済社会の中の国際関係というところで現代社会の戦争と平和を考えるっていう講座、これ12回で組まれていて、でさらにそれをワークショップ、あの講師と受講生、あと受講生同士でもいろんなこうディスカッションをしながら学びを深めていくワークショップっていう形式の講座もあるんですね。
はい、
そのワークショップでは戦争はこうしてもたらされるという、これを過去のいくつか の戦争の例、あのまあ、テロ の 9/11、 あれですね、アメリカの同時多発テロの 9/11 だとか、
はいはい、
まあ、古くはパールハーバー真珠湾ですね、
うん、
とかもう実際、まあ、ウクライナ、まあ、台湾問題含めてどうやって戦争っていうのは起きるのかっていうのを眺めていくっていうもの、もうね、ちょっとシリアスですよね、まあ、みたいなところにも向き合うですとか、もう本当様々ですよ。あの文系の政治経済ですとか、はい、まあ、歴史とか文学ですとかっていうのもあれば、
はいはい、
あの先ほどの AI みたいな、要はあの理系的なもの、
ちょっとね、そっちの方向性のものも、
うん、でさらに川崎学っていうのがあるんですよ。
そう、これね、前回も伺ってね、すごい私も興味深かったけど、はい、川崎学ってことは川崎のまあ歴史だったり成り立ちだったり、
川崎の歴史を知りましょうみたいな、うん、で講座20、例えば川崎地域の文化財を考える近現代編、これまあ12回で組まれてるんですけども、何回かその野外学習といって、
うん、
実際出かけていくんですね。出かけていく先の一つに、例えば登戸研究所資料館っていうのがあって、これ何かというと、戦時中に、
はい、
あの風船爆弾だとか化学兵器だとかこの辺の開発をしていた場所なんですよ、
はい、
そこが資料館になっていて、今の明治大学があそこ管理運営してらっしゃるんですけども、はい、ここを訪れたりで、それ野外学習で行くだけではなくて、その前にはその歴史を知るということで、講座のね一番目のところですね、あの、うん、ここ登戸研究所蟹ヶ谷文遺体なんだこれ、地下壕保存の運動を考えるみたいに、要は座学で学んだ上で実際にそのここに出かけていって現場を見てというようなことをやる。でこれがですね、さっきあのワークショップって話しました、
はい、
であとこういう野外学習、これって実は違う、うん、違うというかいい仕組みになっていて、うん、ワークショップとかやると、要はいろんなこう議論になって、まあ、対面でやりますから、
ね、そうですよね、
まあ、お友達になっちゃうわけですよ、
うん、
もう気心の知れた仲になる。で野外学習って言っても、もうみちみちいろんな話になるじゃないですか、
うん、
でここでね、新しいお友達ができるんですよ。
それもまた学び通うで、そこであの魅力の一つでもあるかもしれない
です、うん、まさに。
なるほど、
はい、
そっか。でも一緒に学ぶ仲間もいるから、またじゃあ新たな学びも体験したくなるかもしれないし、ね、そこに通うのも楽しくなるし、
はい、もうそのグループで自主研究してみようみたいな
感じにな ってます。へー、あ、いや、それも素敵な形ですね、
うん、まあ、飲み会やったりとかあります
し、いいですね、はい。いやー、これね、あの本当にね、まだあともう2時間ぐらいチャーリーには話していただきたいところなんですがお時間も限られるので、どうか皆さん一度この川崎市民アカデミーのパンフレットをね、手に取ってください。他にも今私がパラッとめくったところで面白かったところで言うと、もうちゃんと音楽を教えてくれる、楽器の演奏を教えてくれるような、いわゆるそういう 音大のね、講座みたいなのもあったりとか、
はい、
そう、楽器演奏や 楽曲の紹介を交えてやってくれますとかね、面白そう。なんか本当に多岐にわたるのも、これね、読めばわかるからぜひ皆さんこのパンフレットをお手にお取りください、
はい、
パンフレットどこでもらえますか、チャーリー。
まずあの一番手っ取り早いのは、まあ、うん、ホームページに行っていただいて、
なるほど、
でそこにですね、あの受講生とパン、受講生パンフレット、この講座のパンフレットが PDF で上がってます、
うん、はい、
32ページものです、
はい、
でこれがまあ一番手軽というか、まあ、アクセスしやすい方はそれがいいですね、
はい、
であとはあの市内 あの市民館ですとか、
はいはい、
市民館や図書館に、うん、あの川崎市民アカデミーの専用ラックがあって、
お
ー、そこにいっぱい並んでます、
はい、
これもぜひ そのあたりもね、あの手軽に拾えるところではないでしょうか。
ありがとうございます、
はい、
パンフレットで読むとよりね、本当充実の内容がね、分かるからね、ぜひ皆さんご覧になってくださいね。
そして、2026年度の前期講座の今受講生募集中ということなんですけれども、はい、これのじゃあちょっと詳細を教えていただけますでしょうか。はい、
あの4月から始まる、まあ、4月から8月9月にかけての講座の募集を今しております。
はい、
で締め切りが一旦の締め切りが2月18日なんですが、はい、これ定員が結構たっぷりめにみんな組まれてまして、うんうんうん、今日はその会場のサイズで入るマックスの値で定員にしてるんですね。
はい、
なのであの大部分の講座はだいたいまだね締め切っても大抵に余裕があったりするんです。
そうかそうか、はい、
で開講するあの4月あたりに始まるその開講日の1週間前まで追加募集を続けますので、うん、
はい、
あの一旦まあ4月18日まで、 で抽選になる講座がだいたい3つ4つあったりするんですけども、まあ、その講座はもちろん18日までに申し込んでいかなかなきゃいけません。
わかりました。
ただそれ以外の講座でもあのそれ以降も募集は続けるということでございます。
じゃあ今このアーカイブを例えば3月に聞いたっていう方でもまだ間に合うものはいっぱいあると、は
い、いっぱいあります。
はい、よかった、はい、ありがとうございます。お問い合わせはどちらにしたらよろしいでしょう。はい、
あの電話番号、044-733-5590、もう一度川崎044-733-5590の方へお問い合わせください。
はい、川崎市民アカデミーの、事務局があります。川崎市障害学習プラザにつながるのかな。
はい、あのの中にある川崎市民アカデミーの事務局につながります。
はい、ありがとうございます。はい、いやーもうね前回もそうだったけども時間が本当もうこっからもっと聞きたいこといっぱいあるんだけれどはい、
言いたくなっちゃう。
ありがとうございます。はい、ぜひね皆様、まずはパンフレット、取り寄せてご覧になってみてくださいというところで、はい、チャーリーお時間になってしまいました。はい、たくさんお話を聞かせくださって
ありがとうござい
ました。改めまして本日のゲスト、認定 NPO 法人川崎市民アカデミーの理事でいらっしゃいますチャーリーこと島田久也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそしてここでもう一曲チャーリーからリクエスト曲をお届けいたしましょう。曲のご紹介お願いします。
は
い、
小杉スイッチオンになぞらえて、We Will Rock You Queen です。
聞いてください。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
毎週木曜日午後2時からお送りしております、川崎ショータイム。小杉スイッチオンいただいているお便り時間の限りふわりちゃんお願いします。
はい、ゆうゆうのお母さんからいただきました。
あら
相変わらずの流暢なチャーリーの語り、こういう方が同じ長男にいてくださるので鹿島に安心して住めます。よろしくお願いしますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そしてもう一つ、
はい、そしてペコちゃんさんからいただきました。うん、島田さんご出演おめでとうございます。チャーリーさんは地元でオカリナも吹いています。ジュンジュンさんと仲間と、
ジュンジュンさんと仲間たちっていう、ジュンジュンの仲間たちっていうのでね、吹いてます。本当にチャーリーは大活躍なんですか、島田で。そしてもう一つペコちゃんさんから。
ペコちゃんさんね、うん、くださいました。ふわりちゃん寂しい。丸2年もあっという間でしたね。3月26日最後ね、メモしておきます。ペコちゃんということで。
ありがとうございます。ね、冒頭もしお聞きになってない方いらっしゃったら、あの森本ふわりちゃんはね、めでたく、まあ、あのこの番組をもう卒業されるということで、3月26日の放送にね、もう一回来てくださって、それでご卒業になりますから、ぜひ、皆さん、ふわりちゃんの最終放送は3月26日を聞いてね。はい。他にもねお便りくださった皆さんありがとうございました。玉地さんの、フルサポ情報は Facebook 編集後期に載せさせていただきます。さあということで本日は、またね4月から前期が開講いたします川崎市民アカデミーについて、そのね裏側とか、魅力とか、こんな講座面白いよとか、理事の、チャーリーこと島田久也さんにお伝えいただきました。チャーリーありがとうございました。
ありがとうございました。またお邪魔します。
またぜひ、またね半年後にじゃあ、はい、魅力をさらにお伝えいただけたらと思います。
ありがとうございます。
はい、川崎ショータイム小杉スイッチをあっという間の58時半いかがだったでしょうか。最後までお聞きいただきありがとうございました。ここまでのお相手は自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダーおしゃべり担当ゆうゆうと
DJ 恵子と
こと
と
編
先生ふわりでした。
はい、ありがとうございます。来週のゲスト様はね、はい、実はあの方なんですけれども、ちょっと今ね言わないでおいたからね、はい、来週もまた聞いてくださいね、うんうん、楽しみにしてます。そっか、来週はだからふわりちゃんお休みで、はい、DJ 結構も実はお休みなんですよ。
そうなの、
だからゆうゆう一人で、はい、あのゲスト様ね一緒に楽しくお話できたらと思ってありますので、はい、ぜひ皆様リスナーさんお便りで応援よろしくお願いいたします。はい、この番組は子どもたちの未来がより良くあるために今できること、未来ある川崎他各社の提供でお送りしました。さあ、それではチャーリーも最後一緒にさようならで、締めさせていただきましょう。いきますよ、せーの、
さようなら。